今週はヨハネによる福音書の19章38節から42節を朗読したいと思います。ヨハネによる福音書19章の38節から。その後イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよイエスのもとに来たことのあるニコデモももつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取りユダヤ人の埋葬の習慣に従い香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園がありそこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日でありこの墓が近かったのでそこにイエスを納めた。今週私たちの礼拝のために与えられている御言葉今読ませていただきましたがヨハネによる福音書の19章38節から42節、ここにはイエス様の埋葬の出来事が記されています。イエス様は墓に葬られました。墓に葬られたということはイエス様は確かに死んだんだということを、意味していると言ってよろしいと思いますね。死んで墓に葬られる、それは私たちの誰もがやがて経験することですから、そういう意味ではイエス様は確かにまさしく人間であられたということを示しているということもできると思いますね。しかし主イエスの死は普通の人間の死と全く同じであったのかというと決してそうではありません。普通の人間の死というのは言うなれば自分で犯した罪の報いとしての死を経験するわけですね。しかしイエス様の死は罪のない人間の死です。罪のない方が罪ある者のすべての罪を背負って死んでくださった、これが身代わりの死ということですがイエス様の死はまさに身代わりの死だった。それによってすべての者の罪が許されて神様との永遠の愛の交わりを回復するための死であったということですね。ですからこのイエス様の死を知りイエス様の十字架に誠実に向き合う人々の人生には実は深くて大きな変化が訪れる、そういうことがたくさんこの歴史の中で起こってきているわけですね。先ほど読ませていただいた聖書の箇所には2人の人物が登場しますがこの2人は文字通りイエス様の死に向き合った人たちですね。そして一番最初にイエス様の死に誠実に向き合った、そういう人たちだった。そのことのゆえに実はそれぞれの人生に大きな変化を体験することになったんですね。この人たちの後にも実は多くの人々がイエス様の十字架の死に出会い人生が変えられていくということがたくさん起こっていくわけですがそういう意味ではこの二人はそういう人々の代表のような二人、そういう人々の中の最初の二人といっても、決して過言ではないように思うんですね。今回はこの二人の人物にご一緒に目を留めていきたいと思います。その二人のうちの一人はアリマタヤ出身のヨセフという人なんですね。彼はイエスの弟子でありながらユダヤ人を恐れてそのことを隠していたってヨハネの福音書が書いてますね。実は他の福音書にもこのヨセフについては書かれてありまして例えばマタイによる福音書によるとヨセフという人は金持ちであったって記されてるんですね。またマルコによる福音書には身分の高い議員って記されている。さらにルカによる福音書を見ますとヨセフは善良な人で同僚の決議や行動には同意せず神の国を待ち望んでいたと記されている。これらのことを総合するとねヨセフという人が大体どんな人であったかということがなんとなくこう全体像が見えてくるんじゃないかと思うんですが彼は誠実な人物であって主イエスの教えを受け入れてイエスをメシアと信じてはいたんですが高い身分やその社会的なステータスのゆえにですねその時まで イエス様への信仰を公にすることをためらっていた人物であったということですね。ところがそのヨセフがここでは打って変わってですね、イエス様の遺体を取り下ろしたいとローマ総督ピラトに自ら願い出て、そして許可を得て自らイエス様の遺体を十字架から取り下ろしたって記されているわけですね。このことはそれまでのヨセフとは全く違っていました。それまでのヨセフは先ほども言ったようにイエス様への信仰を表明することを恐れていたわけですね。ところがここではそれが明らかになることを承知でピラトに願い出ているわけですね。ある神学者はね、このヨセフは自分がイエスの弟子であるということをピラトにきちんと、まあ、なんていうんですかね、説明して話したに違いないと。そうでもなければピラトはこんなに簡単に許可を与えなかったんじゃないだろうかということも語ってるんですね。まあ、いずれにしてもこのヨセフの取った行動は誰が見てもこの人は主イエスの弟子だ、主イエスの信奉者だっていうことが分かる行動であった。そういう意味で信仰の表明をしたと言っても間違いないところだと思うんですね。そしてそれはかなりの勇気のいる行動であったことは間違いありません。実はマルコによる福音書はこのヨセフについてね、勇気を出してピラトのもとに行きっていうふうに記している箇所もあるんですね。勇気のいることだった。そういう意味でヨセフがここで取った行動は称賛に値するものであったということができるんだろうと思います。実は不思議なことですけれども、このヨセフについてはこの出来事、今日皆さんと一緒に読んでいるイエス様を葬ったっていうこの出来事の前にも後にもですね、一切ここにしか記されてないんですね。ヨセフってここにしか出てこないんですね。ところが彼がイエス様を埋葬したっていうことについては4つの福音書が全部記してる。前にも言いましたけど、4つの福音書が同じ記事を全部記してるっていうのはごくごくわずかなんですが、このヨセフのイエス様は埋葬の出来事がその一つに入ってる。それはこのヨセフの行為がまさに称賛に値するものであって、おそらく当時の教会においても広く知れ渡っていた、そういう出来事であったんだろうと想像することができますね。まあ、しかしこのヨセフの行為の素晴らしさは単に勇気がある行動であったということではだけではないんですね。他にもこの称賛に値する理由があったということですね。皆さんちょっと思いつきますか？この時ヨセフが取った行動にどんなところにその価値、称賛の意味が、理由があるんだろうか。まずヨセフは12人の人たちがみんなイエス様を見捨ててしまった時に、彼はイエス様と共に行って人たちに勝る強い信仰と勇気を表したということができるでしょうね。以前には彼は信仰を隠していたんですが、しかし人たちが全部イエス様から去ってしまった時に、イエス様を一人ぼっちにしてしまった時に、逆にヨセフはイエス様のそばに来たってことですよね。そしてイエス様の十字架のもとにいたっていうことでしょうね。またヨセフはイエス様に対する敬意を表す、そのことが危険な時に尊敬の思いを表したと。大祭司をはじめ自分と同じ議員の仲間たちがみんな寄ってたかってイエスを犯罪人に仕立て上げて十字架につけろって言った時に、自分だけはイエス様の信奉者としての思いを明らかにした。これは勇気のあることですよね。仲間から周りからですね、裏切り者呼ばわりされる危険もあったに違いない。そういう意味で彼の取った行為は有益があったということが言えるんだろうと思いますね。さらに言えばヨセフはイエス様が死んで死体となって、そういう意味で自分に何の益も与えることはないと思われる時にキリストを敬う信仰を表した。イエス様が生きていて素晴らしい奇跡をしたりね、素晴らしいその教えを語ったり、そういう時にね信奉したっていうのはまだ分かりやすいですが、もう死んでしまって何をしようが何の見返りもない、そういうことが期待できない時にヨセフはイエス様に仕えたんですね。そしてさらにもう一つ、最後にもう一つのことを言えば、この時イエス様をヨセフは埋葬した墓に葬ったんですが、そのイエス様を葬ったお墓は、他の聖書箇所を読むとですね、ヨハネ自身が買い取ってあったお墓、 まあ、おそらくこれ高齢者であったでしょうから、ヨハネがやがて死んだ時に自分を葬ってもらおうとして買ってあった、そのお墓をヨセフは、イエス様に、まあ、お譲りした、イエス様のために開けたということですね。これはヨセフのイエス様に対する深い信仰が表されていると言って間違いないことだろうと思いますね。まあ、こんなふうにヨセフの取った行動にはさまざまな意味で素晴らしい、こう称賛すべき理由があったということですね。しかしそれにしても、どうしてそれまでは恐れていたヨセフが、信仰を公にすることをね、こうとためらっていたヨセフが突然この場に及んで、こういう、勇気ある行動を取ることができるようになったんでしょうかね。皆さんどう思われますかね。何がヨセフに変化をもたらしたんでしょうかね。聖書はその理由については何も語っていません。ですから私たちは推測する以外に、方法はないんですけれども、以前にも紹介したライルという神学者はこう言ってますね。おそらくヨセフはこの重大な日に起こった出来事のすべてを最初から目撃していたのではないかって言ってるんですね。彼は十字架からあまり離れていないところに立っていて、出来事のすべてと主が十字架の上で語られたすべての言葉をも聞いていたであろう。3時間にわたる不思議な暗闇と地震とが彼の注意を引いたに違いない。そしてこれらのすべてがヨセフの魂に強力に作用して、恐れを消え去らせ、自分がキリストの弟子であることを公に表明させたのであろうって言ったんです。十字架の出来事にをずっと彼は見ていたに違いない。そのことが彼をして突然にこう変えさせた、そのきっかけになったに違いないということですね。考えてみれば、ローマの百人隊長ですね。イエス様を十字架につけたローマ兵の百人隊長、イエス様が十字架の上で息を引き取った時に何て言ったか、皆さん覚えてましたかね。そのローマの百人隊長はイエス様を見て、本当にこの人は神の子だったって告白してるんですよね。多分この百人隊長はそれまでイエス様の話なんて聞いたこともないし、当然のことながらイエス様を信じていたわけでもなかったに違いない。ところがこの十字架の出来事をずっと見ていた、というか自分たちがイエス様を十字架につけたわけですが、その様子をある意味これは役目としてやったわけですから、客観的に眺めていたんでしょうね。その彼が本当にこの人は神の子だったと告白した。もしそうだとすればね、以前からイエス様の教えを信じて、イエス様をメシアと信じていたこのヨセフが、そのイエス様の十字架の出来事を見て突然にね作り変えられたとしても、それは決して不思議なことではないように思いますね。ある神学者が、主の死は主の誠意よりも強力であったって言ったんですね。イエス様の死はイエス様の誠意よりもなお強力であった。救い主イエスの十字架の死はそこに出会う人を作り変えてしまう力があるということができるのではないかと思います。ところで、先ほど述べましたけれども、このヨセフという人物は新約聖書の他のところには一切出てこない人物、ここにしか出てこないんですね。このところにおいて突然登場し、この前にも後にも一切登場することはない。私たちはこの事実から一つのことをですね、学ぶことができるのではないかと思うんですね。それはいつの時代にもこのヨセフのように主の隠れたしもべとして、神にはよく知られてはいても教会や世間には知られない多くのキリスト者がいるということ、私たちはしっかり心に留めておきたいと思うんですね。旧約聖書の預言者の一人にエリアという人物がいますが、エリアが 活躍していた時代、イスラエルの国はですね、国中がこぞって偶像の神バールに仕えるというような、そういう信仰的には腐った時代だったんですね。そんな中でエリアは一人偶像に仕える預言者たち400人と戦ってですね、勝利を収めるというような、そういう孤独な戦いをしていた人なんですが、それにしても彼は疲れ果ててしまってですね、落胆してしまった。そして彼はその時全く気づいていなかったんですけども、実はそういう時代にもバールに膝をかがめない7000人の人々がイスラエルに残っているということを神様はこのエリアに伝えるんですね。そのようにしてこのエリアを神様は励まされたということですね。私たちのこの国のクリスチャン人口は、日本のクリスチャン人口は 1% だって言われてます。100人に1人です、皆さんね。100人に1人しかいないのに、一応少ないながらもこんだけ集まってるってことはですね、大変な確率で集まってるってことになるわけですけど、しかし私たちはこういう国にもですね、私たちの知らないところでたとえ世間の評判を得ることはなくても、ただキリストを愛し、そしてキリストに愛されている生徒たちがいるのだということ、残されているということ、ここにいる私たち自身もその一人ということが言えるのかもしれませんけれども、神はそのように信ずる者たちを残していてくださるということをですね、私たちは心に留めておきたいと思う。先ほどのライルという神学者はこのように言っています。病弱や貧困、あるいは骨の折れる日々の仕事のために、そのような人々は人目につく場に現れることもなく、ひっそりと生活し、ひっそりと生涯を終える。しかしながら終わりの日には、まさにこのような人々の何人かがヨセフと同じくらい地上においてキリストを敬ったこと、そして天に彼らの名が記されていたという驚くべき光景が示されるであろう。キリストに最も忠実な友として常に探し出されるのは、教会の中で最も見事な見せ物を演じた者たちではないということを心に覚えたい。さて、今日の箇所に登場する二人目の人物ですね、これは皆さんもよくご存知の名前ではないかと思うんですけれども、その人の名前はニコデモっていうんですね、このニコデモについては実はヨハネによる福音書にしか登場しない、先ほどのヨセフのように弟子であったっていうふうには書いてないんですけれども、先ほど最初に読んだ箇所の中では、かつてあるよ、イエスのもとに来たことのあるニコデモって書いてますね。皆さんこれ覚えてらっしゃいますかね。ヨハネによる福音書の中で、もうかなり前にすでに学んだところですけども、ヨハネの福音書の3章のに記されている出来事でですね、夜人目に見られることをはばかって密かにイエス様を訪ねてきた人物なんですね。その時イエス様は、人は新たに生まれなければ、霊によって生まれなければ永遠の命に生きることはできないって、ニコデモに告げるんですね。そして有名な3章16節、皆さん覚えてますか。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この御言葉はまさにこのニコデモのとイエス様が出会ったという出来事に続く中に出てくる言葉なんですね。つまりニコデモが言ったことがきっかけでイエス様から語りかけられた大事な御言葉であったということですね。さらにヨハネによる福音書の第7章にもこのニコデモが登場します。彼はヨセフと同じイスラエルの議員の一人でして、身分の高い人物であったわけですけれども、議員たちがイエス様を捕らえて裁判にかけようと、そのためにこう集まって議論を交わしていた中で、ニコデモは一人ですね、イエス様を弁護する形といったらいいんでしょうかね、いい加減な裁判をしないようにという意見を述べた。今日の、今朝の、この週報の中にも書いておきましたが、ヨハネの7章50節ですね、彼らの中の一人で以前イエスを訪ねたことのあるニコデモが言った。我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているのではないかと、みんなが寄ってたかってね、イエスを捕まえようって議論していた時に、いやいや、ちゃんときちっとね、理由を聞いて話を聞いてからじゃなければ、正しい裁判とは言えないんじゃないだろうかと、ちょっと釘を刺したわけですよね。 確かにニコデモという人はイエス様の存命中は他の弟子たちのように勇敢に何もかも振り捨ててイエス様に従うということはできなかったかもしれない。しかしあの夜のイエス様との会話、あの夜に自分自身に語られたイエス様のお言葉、またその時にイエス様が自分を見つめていた眼差しを彼は決して忘れることはできなかったんじゃないかと思うんですね。ですからその後主イエスの言葉を人づてにでも聞くことを喜びとし、またイエス様の姿を遠くからでも見ることを喜びとしながらニコデモは生きていたに違いない。それだけにニコデモにとってイエス様が十字架にかけられ殺されるということはどれほどの衝撃、どれほどの悲しみであったことかと思うんですね。だからこそ彼もまたこのイエス様の死に誠実に向き合うことによって人生の転機を迎えることとなったということですね。この時ニコデモはヨセフと一緒にイエス様の遺体を受け取って、ユダヤの習慣に従って香料を添えて天の出で包んで埋葬したっていうふうにヨハネは記していますね。これもまた大きな勇気のいる行動であったに違いない。しかしその行為は単に勇気の表れだけではなかった。これはヨセフと同じですね。39節にこうあります。もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。この100リトラってリトラっていう単位なんですけど、これリットルのね元になる言葉でもあったようですけど、単位としては随分違っていて、新共同訳聖書をお持ちの方は巻末に付録っていうのがありまして、その付録の中に度量衡についての記述がですね、表がですね載っているんですね。皆さん聖書をお持ちの方はたまにはこう確認してみようかと思うんですが、私と同じものであれば後ろの付録の58ページってところにありますね。ありますか皆さん、表が載ってるんですよね。で結構いろんな聖書の中の特徴的な言葉なんかの意味もここに後ろに書かれてありますので、皆さんが聖書を読むときにぜひ参考にしていただきたいんですが、この表の中でありますか、リトラ、ね、新約で重さの単位ですと、そして約326g って書いてあるんですね。1リトラっていうのは 326g っていうことですから、100リトラっていうのはその100倍ですね、32.6kg、まあ、約 33kg っていうことですね。小学校 2,3 年生ぐらいの男の子の体重でしょうかね、もうちょっとですかね、4,5 年生ぐらいになるんでしょうかね。かなりの大量の香料を、この時ニコデモはイエス様を埋葬するために持ってきたっていうんですけれども、ずいぶん大量の香料、それをイエス様お一人に全部使ったっていうんですね。皆さんちょっと想像してみてください。多分粉末状だったんじゃないかと思うんですけど、33キロですよ。お米のね10キロ袋ってありますけど、あれが3つあってもうちょっとあるってことですからね。これニコデモも年老いた人だったと思うんで、一人で運ぶなんてことは当然できなかった。おそらく使用人か誰か手伝う人がいてようやく運んでくることができたんだろうと思いますよね。そんな大量な香料をいっぺんにイエス様を埋葬するために使った。どんなふうに使ったのかちょっと不思議な感じがしますけれども、しかし調べてみますと、こういうことは当時身分の高いもの、例えば王様であるとかね、財産豊かな人っていう、そういう人の葬儀においてはしばしば行われていたことだって言われてるんですね。大量の香料を使って葬ると、それにしてもどうしてニコデモはなぜこんなにたくさんの香料を持っていたんだろうか、ね、それもこれ安物じゃないわけですからね、かなり高価なものだ。今回この説教を準備しながら初めてあっと考えましたね。これイエス様が死んだって時にね、33キロもの香料をすぐに用意するってちょっとできないことだと思うんですね。今の世の中のように便利でね、コンビニでも何でもあればすぐにできることもあるかもしれませんけど、当時の世の中ですからこんなことすぐできるはずもない。じゃあだとしたらなぜ ニコデマはそれを持っていたのか、これについてもある神学者がこう言っています。おそらくちょうどヨセフが自分のために用意しておいた墓を主イエスのために開けたように、ニコデマは自分の葬儀のためにこの香料を備えていたのではないだろうか。あ、なるほどと思いましたね。そうだろうなって思いましたね。ニコデマは三章 の, 知るあの記述によると、もうそう、若くはないっていうことを言ってますから、まあ老齢期に入っていたに違いない、これからやがて年老いて自分が死んだ時に自分に塗られるであろう香料を、まあ、自分がまだ元気なうちに整えておこうってね、まあ、そう考えたということは十分考えられることですよね。まあ、しかしここでニコデモはそれを今惜しげもなくイエス様のために用い尽くしてしまうわけですね。なぜこんなことをしたんだろうか。ヨセフにしてもニコデモにしても、どうして自分のために用意しておいた大事なものを自ら進んでイエス様のために捧げようとしたんだろうか。もちろんそれは義務とかね、強制であったはずがないですよね。自ら進んで、しかもそうすることで何か利得を得られるわけじゃないんです。もう相手は死んでしまってるわけですからね。そういうイエス様のために自ら進んでそうした。皆さん、これはなぜか。唯一考えられる答えは、イエス様への深い愛と尊敬の思いが彼らをそのような大胆な行動に至らせたっていうこと以外に考えられませんね。真実で本物の愛だけが利益や欲望を超えて自ら進んで自分自身を捧げることを可能にする力であるということができるんだろうと思いますね。イエス様の死に向き合った時に、ヨセフとニコデモのうちにはそういう変化が生まれたに違いない。ではどうしてそういう変化が生まれたんだろうか。さっきも十字架の出来事をずっと見ていたんだろうということを言いましたが、十字架の出来事を見ていってなぜそういう変化が生まれたんだろうか。なぜ突然それほどにイエス様を愛するものと変えられたんだろうか。宗教改革を起こしたカルバンという人はですね、このことを、自ら問いかけて、それは自分たちには分からないって言ってんですね。まあ、しかし一つだけ言えることは、神の御霊が働いているからではないか、神の霊がこの人たちを導いておられるからではないかと理解したってことが伝えられてるんですね。でもそれにしてもまだちょっと疑問がですね、精霊が働いた、それは確かだろうと。精霊の力によらなければね、人間はこういう純粋な愛を持って生きるってことは当然できない、それは理解できるんですが、でももっと具体的に精霊が働くことでこの人たちは一体何を知ったんだろうかって考えてみた。そこで一つだけ確かに言えるとすれば、ヨハネ福音書の13章1節に出てくる御言葉、以前にも皆さんと一緒に学んだ言葉ですが、ヨハネ13章の1節でイエス様がご自分の最後が近いことをお知りになった時に言った言葉、週報に書いておりました。皆さんちょっとご覧くださいね。ヨハネ13の1、これ皆さん一緒に読んでいただきたいと思います。はい。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。もう十字架が目の前に来たことを悟った時にイエス様は何したか、自分が死ぬってことが分かった時にイエス様は何したか。イエス様は弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたって記された。この上なくっていうのは完全にそれを成し遂げるまでっていうんですね。具体的にはそれは十字架に自らが挙げられる時までイエス様の愛は貫かれた、ね、十字架の死に至るほどまでその愛は全うされたっていうことですね。まあそんなことを数週間前の、礼拝の中でも説明したように思いますが、ここで言われている弟子たちっていうのはもちろん目の前にいる12の弟子なんですけれども、しかし世にいるって書いてますから、 その12人の弟子たちだけじゃなくて、その後に続くこのヨセフもニコデモも、そして私たちも含めて、イエス様は十字架の死に至るまで愛を全うしてくださったんだ、この上なく愛し抜いてくださったんだってことですね。アリマタのヨセフもニコデモも愛された、愛し抜かれた。彼らはイエス様の言葉を遠くで聞いていただけではなくして、自分自身を生かす言葉として聞いていたに違いない。そしてこれを自分を愛してくださる神の言葉として聞いていたことは確かだと思うんですね。弟子というのはイエス様を愛するものです。そういう意味で明らかにヨセフもニコデモもこの行為を通してイエスの弟子であるってことは明らかですよね。これほどの愛をイエス様に示したということですよね。しかしその愛はどこから生まれたのか。それは十字架の前に向き合った時に、その十字架の出来事によって示されたイエス様の愛、十字架の死に至るまで愛し貫かれたですね、全うされた、成し遂げられた、その愛に彼らは出会い、その愛に彼らは満たされ、その愛に彼らは圧倒されたと、そういうことだったんだろうと思うんですね。聖霊が彼らに働いて何を知ったか、それはキリストの愛、命がけの愛、十字架に至るまでの愛を彼らは確信した。ああイエス様はこれほどに私を愛してくださった、その理解とその確信が彼らをして、イエス様をこれほど愛するものへと突然変えられた。そして愛は恐れを締め出すんです。それまでは恐れて自分がキリストの弟子であるということを公にできなかった、どうすることもできなかったんですよね、自分でもね、その恐れをね。人間ってそんなもんですよね。しかし聖霊が働き神の愛を知るときに、私たちは恐れから解放される。何が？愛が恐れから解放させるんですね。キリストの愛を知り、キリストの愛を確信したとき、私たちもまたキリストをこよなく愛するものへと作り変えられていくということです。さて今日最初に読ませていただいた箇所の最後の41節と42節にこうありました。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったので、そこにイエスを納めた。審査ですね。考えてみれば、ヨセフもニコデモもですね、この出来事、つまりイエス様を埋葬したっていうその出来事の2日後の朝には、自分たちが愛を持って丁寧に葬ったこの方イエス様がこの墓の中から出て行ってしまう、ね、蘇ってしまうってことを全く考えてないんですね。死んだ人は死んだ人であって、この墓から出ていくなどということは彼らは到底考えていなかった。しかしイエス様は2日後の朝、確かに死からよみがえられた、そしてこの墓から出て行かれたんですよね。その時ヨセフやニコデモはどこにいてイエス様の復活の知らせを聞いたのだろうか、そしてその知らせを聞いた時にどんな思いを持っただろうかってね、ちょっとこう考えますよね。あんなに丁寧にね、33キログラムもの香料をね、全部使って葬ったわけですよね。3時に息を引き取って、6時にはもう安息日になってしまうので、たった3時間しかない中で相当急いだに違いない。それほど一生必死になってイエス様を葬ったんですが、そこからイエス様は復活しちゃった。自分たちがやったことは無駄だったんだろうかってね、思っても仕方のないところですが、決してもちろん無駄であったはずはない。ヨセフもニコデモもすでに高齢であったでしょうから、まもなく自分も死ぬことになることを知っていました。自分の死をじっと見つめていくような生活を送っていたのかもしれない。そしておそらくヨセフはこう思ったんじゃないかと思うんですね。自分が死んだらあの墓に葬られる、そうですね、新しい墓として用意したつもりだったけれども、あの墓は今意味が変わってしまった。私が葬られるあの墓から自分が主として死体愛していたイエス様のお体がよみがえられた。その墓はそういう墓になった、新しい墓と記された。 その新しいっていうことの意味が変わっちゃったんですよね。わかりますか。それまではまだ誰も使ったことのない新しい墓って記されていたんですが、イエス様がそこからよみがえったことによって新しさの意味が全く違うものになってしまった。イエスがよみがえられた、あの墓はそういう墓になった、改めて新しい墓になった。そしてやがて主イエスがよみがえられた墓に自分も横たわる時が来る。しかしその墓がイエス様を長く留めておくことがなかったように、自分もまたそこに永遠に留まることはないのだ、自分もまたイエス様と共によみがえるのだ、そのことをヨセフはその時知ったわけですね。ヨセフにとってそれはどんなに深い慰めを感じたことかと思いますね。ある本にこんなことが記されていました。宗教改革を起こしたルターはですね、あの主の祈りってお祈りがありますけど、そのお祈りの最後に悪からお救いください、私たちを悪からお救いくださいって祈りがありますね。そのところを祈るたびにですね、ルターは自分自身の臨終の床の姿をこう想像したっていうんですよね。悪からお救いくださいというその祈りを祈るごとに、自分が死んでこう死にゆく時のその床の姿ですね、それを彼はいつも思い出して、こう姿をこう想像したっていうんですね。そして興味深いことに、そのことをまだ13歳か14歳ぐらいの幼い子供たちにも覚えさせたっていうんですよ。年老いた人に教えるってならまだ分かりますよね、それ備えをするっていう意味では。しかし死とは程遠い子供たちに自分の死の床の姿を見るように教えたっていうんですね。何のことかなって一瞬思いましたが、ルターは主イエスへの信仰を告白した子供たちにこう言いました。あなた方は今から知ってほしい、自分の最後の床の姿を、呪われるのではない、神の祝福の中で終わるのだという望みを抱きつつ、それを見続けるがいい。そうすれば人生において悪と戦うことができる。神は必ず祝福の中にあなた方を置いてくださる。主イエスはそのために死なれ葬られたのではないか。まあ、そういう言葉を子供たちに語ったっていうんですね。そしてその死の壁を打ち破ってよみがえりの光がそこに差し込んでくるということですね。ヨセフとニコデメはそのよみがえりの光におそらく圧倒されていたに違いない、歓喜したと言ってもいいと思うんですね。彼らがイエス様の体を愛を持って手厚く葬ったのは無駄なことになってしまったのか、決してそうではない。そのようにな葬りの手立ての全てが砕かれて打ち破られることによって神様の勝利を証しするものとなったってことですね。このようにして墓は全く新しい意味を持つようになった。キリストが十字架の死からよみがえられたことによってキリスト者の死と墓は全く新しい意味を持つようになったっていうことです。その意味を皆さんはもうすでにご存知でしょうか。あるいはその意味を皆さんは確信していらっしゃるでしょうか。キリスト者にとって死と墓はこの世の死と墓と意味とは全く違う意味を持つものです。次週はその意味を知るための、まあ、箇所でもありますが、イエス様の復活についてのですね、出来事から学んでみたいと思います。一言お祈りをいたします。祝祷します。仰ぎ願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。